レッセインの帝はご期待遊ばされた通りに、ご窮屈なお思いもなしに、みゆきなどもおできになることになって、あちらこちらとご友好遊ばされて、今日のご境遇ほどおとなしいものはないようにお見受けされるのであった。帝は六条院においでになるお妹の姫宮に、深い関心をお持ちになったし、世間がその方に払う尊敬も大きいのであるが、なお紫夫人以上の夫人として、六条院のご寵愛を受けておいでになるのではなかった。年月の経つに従って、女房と宮のお腹に細やかな友情が生じて、六条院の中は理想的な穏やかな空気に満たされているが、紫夫人は、もう私はこうした出入りの多い住まいから退きまして、静かな新婚生活がしたいと思います。人生とはこんなものということも経験してしまったような年にもなっているのですもの。もう尼になることを許してくださいませんか。と、時々真面目に院へお話しするのであるが、もってのほかですよ。そんな恨めしいことをあなたは思うのですか。それは私自身が実行したいことなのだが、あなたが後に残って寂しく思ったり、私と一緒にいる時と違った世界の態度を悲しく感じたりすることになってはという気がかりがあるために、現状のままでいるだけなのですよ。それでもいつか私の実行の日が来るでしょう。あなたはその後のことになさい。などとばかり院がお言いになって、夫人の志を妨げておいでになった。女房は今も女王を真実の母として敬愛していて、明石夫人は隠れた女房の貢献をするだけの人になって、謙遜さを失わないでいることは、かえって将来のために頼もしく思われた。天君も嬉し泣きの涙を流すシーンが多く、目も吹きただれて幸福な老婆の見本になっていた。住吉の神への願果たしを思い立って参詣する女房は、以前に入道から送ってきてあった箱を開けて、神へ訳した条件を調べてみたが、それにはかなり大がかりなことを多く書き立ててあった。年々の心中の神楽とともに、必ず長久隆雲の祈りをすることなどは、今日の女房の境遇になっていなければ実行のできぬことであった。ただ走り書きにした文章にも、入道の学問と素養が見え、仏も神も聞き入れるであろうことが明らかに知られた。どうしてそんな世捨て人の心にこんな望みの楼閣が建てられたのであろうと、子孫への愛の深さが思われもし、神や仏にすまぬ気もされた。並の人ではなくて、しばらく自分の祖父になって、この世へ姿を現しただけの、功徳を積んだ昔の正僧ではなかったかなどと思われ、女房に明石の入道を畏敬する心が起こった。今度はまだ女房の行うことにはせずに、六条院の参詣にお連れになる形式で京を立ったのであった。妻明石時代に神へお訳しになったことは次々に果たされたのであるが、その以後もまた長く幸運が続き、一門子孫の繁栄をご覧になることによっても、神の名女は忘られずに、六条院は紫の女房を伴ってご参詣遊ばせるのであった。華やかな一行である。寛窓妃として国の患いになることはお避けになったのであるが、この御身分であっては、あるところまでは必ず備えられればならぬ旅の形式があって、肥前に大きなことにもなった。後継もお二人の大臣以外は全部愚愚した。親善の舞人は各 F の侍従たちの中の要望の良いのを、さらに背丈を揃えて捉えたのであった。落胆して嘆く風流講師もあった。奏楽者も岩清水や、 カモの倫理祭に使われる専門家がより整えられたのであるが、他から2人加えられたのは、この F の中で音楽の上手として有名になっている人であった。また神楽の方を受け持つ人も多数にいた。宮中院、東宮の天井役人が、みんなご命令によって宮の中にいるのも無数にあった。華奢を尽くした高官たちの馬、鞍、馬追い侍、随身、小侍の服装までもきらびやかな行列であった。院の御車には紫夫人と女房を一緒に乗せておいでになって、次の車には明石夫人とその母の尼とが目立たぬ風に乗っていた。それには古い知り合いの女房の乳母が陪乗したのである。女房たちの車は夫人付きの者のが5台。女房のが5台、明石夫人に属したのが3台で、それぞれに違った派手な味のある飾りと服装が一目に立った。明石の天君が一緒に来たのは、今度の参詣に天君を優遇して同伴しよう、老人の心に満足ができるほどにして、と院が追い出しになったのであって、はじめ明石夫人は、今度は院と女王様が主になってご参詣なんですから、あなたなどが混じっておいでになっては、私の立場も苦しくなりますからね。女王さんがもう一度ご出世をなすった後で、その時に私たちだけでお参りをいたしましょう。と言って、天君をとどめていたのであるが、老人はそれまで長命で生きておられる自信もなく、心細がって、そっと一行に加わってきたのである。運命の寵児であることが、しかるべきことと思われる女王や女王よりも、明石の母と娘の前生の前科が、この日ほど鮮やかに見えたこともなかった。10月の20日のことであったから、中の胃垣に這うクズの葉も色づく時で、松原の人の雑木のもみじが美しくて、波の音だけ秋であるとも言われない浜の眺めであった。本格的なしならく高麗楽よりも、東遊びの音楽の方がこんな時にはぴったりと、人の心にも波の音にも合っているようであった。高い梢で鳴る松風の下で吹く笛の音も、他の場所で聞く音とが変わって身にしみ、松風が琴に合わせる拍子は、鼓を打ってするよりも柔らかで、そして寂しく面白かった。霊人のつけたお身衣岳の模様と松の緑が混じり、風足の増加は秋の草花と一緒になったように見えるが、元の猫の曲が終わりに近づいたときに、若い高官たちが正装の方の肩を脱いで、前の場へ加わった。黒の上着の人から演じ、格子の下重ねの袖をにやかに出し、それからまた下のあこめの赤いたもとの見えるそれらの人の姿を、通り雨が少し濡らしたときには、松葉であることも忘れて、もみじのいろいろが散りかかるように思われた。その派手な姿に、白くほうけた萩の方を刺して、ほんの舞の一節だけを見せて入ったのが、極めて面白かった。院は昔を通よくしておいでになった。中途で不幸な日のあったことの、目の前のことのように思われて、それについては語る人もお持ちにならぬ院は、関白を退いた太政大臣を恋しくおぼしめされた。車へお帰りになった院は第二の車へ。誰かまた、頃を知りて住吉の神代を経たる松にこと問う。誰かまた、心を知りて住吉の神代を経たる松にこと問う。という歌を懐紙に書いたのを持たせておやりになった。天君は心を打たれたようにしおれてしまった。 京の華やかな光景を見るにつけても、明石を源氏のお立ちになった頃の嘆かわしかったこと、女房が幼児であった頃にした悲しい思いが追想されて、運命に恵まれていることを知った。そしてまた山へ入った夫も恋しく思われて、涙のこぼれる気持ちを抑えて、墨の絵を生ける甲斐ある渚とは、年降る雨も今日や知るらん。墨の絵を生ける甲斐ある渚とは、年降る雨も今日や知るらん。と書いた。お返事が遅くなっては見苦しいと思い、感じたままの歌をもってしたのである。昔こそまず忘られぬ住吉の神の印を見るにつけても、昔こそまず忘られぬ住吉の神の印を見るにつけても、とまた独り言もしていた。光は昼夜を下部に明かしたのである。20日の月の明かりで遥かに広く海が見え渡り、霜が厚く置いて松原の昨日とは変わった色にも寒さが感じられて、心よく身にしむ斜前の朝ぼらけであった。自邸との遊びには慣れていても、あまり外の見物に出ることを好まなかった紫の女王は、今日の外の旅も初めての経験であったし、すべてのことが興味深く思われた。